それでは本日恵みをいただく御言葉は使徒の働きの16章1節から15節です。使徒16章1節から15節。それでは3節までを宣言します。それからパウロはデルベに次いでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダ夫人の子でギリシア人を父としていたが、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダ人の手前彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシア人であることを皆が知っていたからである。アーメン。じゃあお祈りします。ハレルヤ。愛する様、我らは今日も御言葉のゆえに、またあなたの聖徒の交わりのゆえにここに集い、そして本当にあなたの御言葉を楽しみにしてまいりました。イエス様、この本当にあなたを楽しみにして来た一人一人に豊かに恵みを与えてくださいますように、あなたがそのようにしてくださる方であることを感謝いたします。どうかあなたがこのしもべの唇を支配し、また人々の耳を支配して、あなたの命豊かに預からせる、そして思い心体が整えられた状態でもって、この御言葉にあなたご自身聞き入ることができるこの時でありますように、どうか助けてください。これからの始めから終わりまでを一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。この使徒の働き16章、前回のところから第2回目の伝道旅行が始まって、でそれで第2回伝道旅行はパウロとバルナバがエスコードを、ね、しました。バルナバが船に乗ってキプロスの方に行き、でパウロの方はシラスを連れてですね、でこのデルベに次いでグステラの方に行った。ですから船を使わないで陸で北の方に行って、それから西の方に行ったわけですね。デルベに行って次いでグステラ、前回第一次伝道旅行のところにおいてルステラにおいてパウロは石打ちの刑に遭ってしまいましたね。パウロが入って癒しの奇跡を行ったら、パウロたち神様だ、けれども、ユダヤ人が来て先導されたら手のひら返してパウロに死を投げた。あのルステラの町です。ゼウス、ね、礼拝が盛んで、ルーゾ礼拝が盛んな、で本当に人の心が、もう暴漠として秩序がない、そういうルステラにテモテという弟子がおりました。そのテモテ、彼はユダヤ人の夫人の子、ギリシア人を父としておりました。このテモテのお母さん、またおばあちゃんがですね、ユダヤ人としてのその信仰を固く、ね、保っていたんです。このルステラという非常に秩序がない町の中において、本当に秩序がない、周りが偶像礼拝だらけの中において信仰を保つのは大変なことですけれども、でしかもこのテモテのお父さんはギリシア人で、しかも名前が記されていません。ですから信者でなかった、このテモテ割礼を受けていなかったんですね。お母さんは信者だったんですけども、お父さんがギリシア人で、お母さんとしては割礼を受けさせたかったでしょうけど、しかしお父さんがちょっと許さなかったでしょう。けれども本当にこのパウロの目に留まったんです。このテモテが良い信仰を持っている、これからこのテモテを連れていけばきっと大きな福音において利益がある、そして彼自身が成長して本当に将来有能な、その宣教師になるだろう、ということを、パウロは見込んで、でそれでテモテを連れて行きたかったんですね。でそれで、ただその地方にいるユダヤ人の手前彼に割礼を受けさせた、あります。パウロは、ね、その後手紙の中において割礼を受けるも受けないも全くもって大事なことじゃない、むしろ、なんかガラテアの人たち、割礼を受けたがるガラテア人に対してはあなた方割礼を、ね、受けた、そんな方に受け ようとするなら、ね、立法を全部守んなきゃいけない、ね、そういうことを言っておりましたけども、でもそういった次元とは全く違うんですね。テモテ、なんでパウロはテモテを割礼を受けさせたかというと、これは福音のためです。パウロはユダヤ人に対してはユダヤ人のようになり、異邦人に対しては異邦人のようになりました。それは一人でも多くの人を獲得するためにです。ですからテモテが割礼を受けたのは何も、ね、ユダヤ人に従って清いものにさせたいからとかいう理由では全くありません。割礼では清くなりません。むしろユダヤ人の手前、ユダヤ人たちにつまずきを与えないため、ね、なんだあのテモテという人間、ね、割礼を受けてないやつじゃないか、パウロはそんなやつを連れているのかっていう、つまらない、非常につまらないことで、なんか指、後ろ指刺されないためにですね、
特にね、完全な用心ではなかったんですね。テモテの場合お母さんの口をね引いているので、ユダヤ人としてのしきたり、それは全部もう学ばれている、身につけている。だからどれだけしっかりと子育てしているかしたらね、その祖母のロイスのことも書いてあるでしょ、ね、だから、ね、おばあさんやお母さんを通して、このギリシャ人のお父さんの子でありながら、教育はもう完全にユダヤ式の教育を受けていって、でもうその教育の状態が素晴らしすぎたので、あなたの立ち振る舞いのそのもろもろはおばあちゃんと、ね、あなたのお母さんの、ね、子育ての技だと聖書には書いてあるんですね。だからそういった完全なこのユダヤ式の立ち振る舞いをしているので、そこにまだお母さんがユダヤ人ということがあるから、割礼のことをねかじられるんですね。だからこの完全なユダヤ人では、ね、ない、異邦人には要求しない、異邦人たちにはもう信じて救われて、まあ、それで聖霊受けても大丈夫で、割礼無割礼というものはあんまり言わない、そういう状況なんだけど、テモテにはその特殊なね、この育ち方と家族関係があったので、言いやすい条件があったから、シトバウロはすごい賢い。だからギリシア人の父親を持っていながら、ユダヤ式の教育をしっかりと身につけて、割礼までも、ね、受けている。それで絶対にイチャモンつけられないようにしたということが分かりますね、はい、
ですから福音を伝える上でこういった賢さを私たちも身につけるべきですね。割礼を受ける、そんなこと意味ないじゃん、ね、そういうことを分かっていながらにして、ね、パウロはあえてテモテに割礼を受けさせた。私たちも、ね、本当に弱い人には弱いものとなったパウロのように、ね、また異邦人に対しては異邦人のようになって、一人でも多くの人の魂を獲得するためにそういうふうになったパウロのその賢さと、また本当に相手につまずきにならないようにする、そのことを私たちも身につける必要があります。で、まあ、4節から、さて彼らは町々を巡回してエルサレムの使徒たちと長老たちが決めた規定を守らせようと人々にそれを伝えた。こうして諸教会はその信仰を強められ、日ごとに人数を増していった。アメン。ですからエルサレム使徒会議において決められたこと、もう異邦人割礼を受けるそういう重荷を一切負わせないことにした。そして本当にただあなた方は不貧困とか偶像とか血と締め殺したもの、それを避けなさい、そのことを伝えに回りました。かつて全体一時伝道旅行で伝えた教会、またそれによって本当に枝教会が、ね、どんどん立っていったことでしょう。でその教会に対してそれを言った結果、この五節にある通り、こうして諸教会はその信仰を強められ、日ごとに人数を増していった。アメン。パウロが本当にこのことを伝えて、そして信仰を励ます必要性を感じたのはこのためなんですね。 パウロが行くことによって、信仰を励ますことによって信仰が強められて、日ごとに人数を増していくから、だからパウロは、ね、そのことをしていたんです。で、ところが、ね、パウロたち一行、何もかもうまくいかなくなるという、そのスランプ状態に陥るですね。その後に6節から見ますと、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラテアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来た時、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った。アメン。このパウロは、ね、テモテを、ゲットしたそのルステラのところから、ね、トロアス、ね、最終的にトロアスまで行ったんですけども、その、ルステラからトロアスに至るまでの距離は、まあ、1000キロ以上あるんですね。まあ、当時車もなし、ね、船も、まあ、船を使わない、ね、ただ陸路だけで1000キロ以上、ね、歩いて、ね、伝道、あっち行って伝道してけれども聖霊によって止められて、こっちに行って、ね、伝道しても、聖霊によって止められて、そういうことを、ね、ずっと歩んでさまよっていくこと1000キロ、本当になんでこうなるのかな、なんか何をしてもうまくいかないことがあります。彼らいいことをしているはずです。福音宣教です。御言葉を伝えるんです。ところがですね、この6節では、ね、御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたという、ね、非常にちょっと宣教者にとってなんでこんなことが起こるの。御言葉を語ることが一番、ね、祭司上命令でしょ。イエス様は、ね、全世界に出て福音を伝えなさい、大宣教命令、ね、なんで御言葉を伝えるという良いことが聖霊によって止められるのって、ということが、起こるんですね。本当に私たちこういうことが起こることあります。なんで正しいことをしているはずなのに、けれどもことごとくうまくいかないの。なんかそういったなんか神がかり的な嫌がらせというか、神がかり的な、なんかストップがかけられて、どうしてもうまくいかない時、私たちは聖霊の声に耳を傾けるべきなんです。この聖霊によって禁じられたとあります。何節の方では日本語の聖書はイエスの御霊がそれをお許しにならなかったあるんですけども、まあ、ニューキングジェームズバージョンではザ・スピリット、イエスという言葉は一切ありません。長い訳の聖書でも霊がそれをお許しにならなかった、書いてあるんですけども、ですからこの聖霊が、霊が許さないということ、これ私たちは耳を傾けるべきなんです。この宣教の極意、これですね、自分の思い込み、あるいは御言葉至上主義ではなく、御霊の導き主義なんですね。イエス様は礼拝者、ね、霊と誠による礼拝者を父は求めておられと言いましたね。霊が先なんです。霊と誠ですから、御霊に導かれた御言葉、これが礼拝者にとって重要ですし、また悪魔サタンと戦う段においても、御霊の与える御言葉の剣で、ね、バトルしなさい。御霊が与える御言葉です。御霊が先なんですね。宣教においても、ね、そうです。霊に導かれて、ですから御言葉を伝えるよりも御霊が、ね、導く、この導きに従ってこれ私たちも進んでいくべきなんです。で、ね、彼ら、ずっとこの聖霊によって禁じられて、どうしてこうなんだろう、どうしてこうなんだろう、1000キロもさまよい歩いて、ね、結局トロアスというところまで、ね、行ったけれども何の収穫もない、何の魂の刈り取りもない、一体どういうことだろうか。パウロは本当に悩みに悩んだでしょう。疲れたでしょう。 そして主に求めたでしょう。主は何でですか、どうしてこういうことになるんですか。パウロが求めたところ、与えられたのは幻でした。一つの幻です。9節、あるよパウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに 渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。アーメン。幻を見せられます。その幻の中では一人のマケドニア人です。彼は懇願しています。何度も何度も懇願している。これパラクレイトというギリシャ語、聖霊様はパラクレイトス、あの助け主、また本当に懇願して主に取りなす霊、それがパラクレイトス聖霊ですけども、ですから聖霊がパウロに幻の中でマケドニア人として現れて、どうかこちらに来てください、渡ってきて、そして私たちを助けてください、懇願するんですね。御霊は、聖霊は人の心の思いすべて探り極めます。世界のほんの片隅の本当に、ね、声にならないうめきを主はそれを探り極めて、御霊が探り極めて、そしてこの御言葉を伝授するもの、また本当にこの人を永遠の命へと導く宣教者、伝道者に聖霊が幻として現れてください。そしてその人に本当に助けを必要としている人、物、ことのところにその宣教者を使わすんです。聖霊がこのマケドニア人、本当にこのマケドニア地方にいたんです。本当に救ってください、助けてください、どうか私たちを本当にこの無秩序な世界から助けてください、本当に自分自身の罪から私を助けてください、悪魔サタンの好き放題しているこの世の中、このピリピ、コリント、この地方におけるこの悪臭、それによって人に汚されているこの状況から救ってください。そして自分が本当にこのままでは地獄に行ってしまうような、そういう状況から助けてください。そのうめき、その助け、その呼び声を聖霊様はこのマケドニアの方から察知して、そしてパウロたちにマケドニアの方にこういうふうに助けを求めている人がいるよということを、本当にこの一人のマケドニア人という幻を通してパウロに対して聖霊が示したんです。
要するにですね、私たちの意思で働いてはならないということなんです。私たちは何なんですか。世に対しては王のような祭司なんですよ、ね、王のようにキリストにある権威、力、威力、尊厳、勢いを持って、ね、キリストにある法則と秩序をもたらす、そしてまた取りなし祈り、神の恵みを必要としている人たちに対しては祭司として私たちの分を担っていかなければならないということなんですけど、神に対しては私たちはしもべなんです。しもべであり子供であるということなんですね。だからしもべは自分が仕事をして、主人、私がこういう仕事をしました、ありえない。しもべは主人の意に沿って働くということなんですね。だから主人が言っていない時に勝手な働きをするのは、それはね、しもべじゃないです。だから使徒パウロに主がなされた方というのは、もう本当にこれから異邦人宣教のために働かなければならない、そういう状況の中において、あなたの意のまんまにするのはもうピタイチもダメだよということで、福音を述べ伝える、その口を閉ざす。時々ね、人がね、もういつでもどこでも御言葉を伝えられると思って錯覚する時があるんです。でもね、ある場所である人たちに対して一言も口が開かない時がある。そういう時は本当に何をするかって言ったら、一切福音を述べてたら、それでただ通常の祈り、そこの人たちのために通常の平安を祈る、その祈りだけをして私も帰ってくる。だから口が開かない時に、下手にね口を開いてやると悪霊が働く。 口が開かない時にあえて開く必要ある。で、口が開かない時は、ね、主はね、今あなたの口じゃなくて耳だよ、あなたの口は今閉ざしなさい。そんであなたが今開かなきゃいけないのは口ではなく耳だよって言っている。でシトバウルにも救いを述べ伝えることを許されなかったということは、口を開くな、あなたが開かなければならないのは耳だよということで、シトバウルはそれを察知したんです。それで、主の御前においてどういうわけでしょうか、聞かせてくださいと祈りをした時に、ね、幻が与えられたということなんです。だから一つ覚えてください。口がね、祈ろうと思っても口が開かない時あるじゃん。そういう時は覚えるの、今日はなんか祈りができないねじゃないの。今日は主が私に口じゃなく耳、答えの時なんです。すごい人間としてはね、祈りたいと思って祈っているの、祈ろうとしてるのに口が開かないでしょ。そうするとね、なんかすごいねもどかしいの、なんか変って、今日私なんかすごい邪魔されてるとか思ってるでしょ。ずーっとね祈っていって、ずーっと通常のことをやっていて、突然ね口が開かない、そういう時はね、主を語りざまに衝撃聞きやすいの違いなんです。そんで主が聞かせてくださるその声に預かる時間なんです。だから、なんか今日は調子が悪い、とんでもない、その時が、ね、一番ね調子がいい時なんですよ。今までずっと主にね願ってきたことを主が聞かせてください、見せてください、そういう時なんですね。だから、今日は通常と違って全然祈りができないと思ったら、他のこと一切しないしよう、あなたの師匠で私を清めてください、清めてください、そして私の耳を開いてあなたの声を聞かせてください。主よ語りたまえしもべききます。主よ語りたまえしもべききます。イエス様語ってくださいしもべききます。イエス様語ってくださいしもべききます。主よ語ってくださいしもべききます。これをずっとして、自然にこう口がこう閉ざされていくと、その時にもう本当に主の言葉をこう聞くためにこう待つ。そういうことでこう待っていると、その時に幻に導かれていくか、御言葉が聞こえてくるんだけど、その時に聞こえてくる御言葉は、ね、ここから出てくる、ここから入ってくるんじゃなくて、幻にスーッと連れて行かれるか、ね、御言葉がここから出てくる、ここから出ていて、御言葉は口で宣言する。そうすると御言葉が与えられた時には、主を感謝しますってずっとその御言葉を宣言する言葉、そうするとその御言葉の意味を時間軸に合わせてどんどんどんどん悟すようにしてください。御言葉の意味がね分割されて、すごく大事なものは一遍に全部教えないで、スケールが大きい御言葉だけ、皆さんに与えられているその御言葉がね、もうとてつもなくスケールが多いでしょ、大きいでしょ。その時にポンと与えたら皆さんが絶対に失敗するの。だから何をするかって言ったらね、一番最初に今しなければならないことだけが明かされる。でそれをやった時に次の段階がまだ開かれる、で次の段階がまだ開かれているということが起きるのがね、これと似てるような感じなんです、ね、だからここで見た通り、ね、本当にいろんなことうまくいかない、そして祈りもなんかね、御言葉もできない、祈りもできない、そのような状況に陥った時には、もう皆さんも今おっしゃった通りのことをイエス様の前で実践して、その時に主の御霊がどのように皆さんにタッチして、皆さんにね、いろんなことを教えてくださるのか、それをこと細かく体験する皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
ですから、この物事がうまくいかないとき、本当に、ね、主は何ですか、一体私は何をなすべきなんですか、したら幻が見せられます。 幻があるなしでは、もう本当にこの働きに対するその集中度が全くもってガラッと異なるんですね。幻がないまま、ただ宣教、ただね、もう会う人は会う人にイエスは主です、イエスは主です、まあ、それもなんか機会があれば救われる人もいるかもしれないですけど、しかしそういうなんか、ことよりも本当に主が幻を見せてくださったら、もう目的は明確になって、迷いがなくなって、語るべき言葉もはっきりと定まってくるんですね。パウロはこの一人のマケドニア人が、パラクレートを懇願してくるのを、それを、見て、そして本当に心が、キュッと動いたに違いありません。パウロはなんでこの、もう迫害されても、鞭打たれても、石打ちにされても、それの福音を伝えていったのか、一体その、熱心な宣教スピリット、どこから来るのか、これパウロ自身が、もう自分は借金を負ってるから、もう本当に多くの人たちに対して自分は払いきれない負債を負っている、自分が福音を伝えるのはもうこれは当然のことだ、なぜなら借金を払わなければいけないから。本当にこの人が罪のゆえに苦しめられて、サタンに苦しめられて、病に苦しんでいる、また本当に偶像礼拝の虚しい生き方で自分が苦しんでいることすらわからない、そんな彼らに対するそのかわいそうだというこのパラクレートス、聖霊様のその思い、腹渡がちぎれるほどのイエス様の愛、救いたいというその思い、これがパウロを突き動かしていたからです。ビジョンもなく、ただ、なんか、イエスは主です、イエスは主です、なんかそんな、なんか機械的なことではなくて、本当にこの、聖霊に導かれて、本当にこの心の底から救いたい、相手を何とかしてあげたい、その思い、幻が与えられたらそれが与えられます。皆さんも本当にこの宣教において、あるいは富の国の技において、本当に幻が与えられるように祈るべきです。もし、もう右に行ってもストップ、左に行ってもストップ、そういうなんか神がかり的な、ストップがかかっているとするならば、彼先生が言ったように耳を、使って、主よ、しもべは聞きます、どうぞお語りくださいの、時なんですね。するならば主は幻を見させてくださいます。
あのね、すっごくそういう時って、ね、早いんだ。そのタイミングとして主がそれを意図している時、それ私たちが気づいて、そうやって主の前に立つと、主が現れて、あの意図しているそのことを教えるスピードがものすごく、ものすごく早いです。だから幻で見せてくださるか、じゃなかったら見言葉で聞かせてくださるかということなんだけど、シトバウルがここで、幻を見たということを私は、すごく思う。この時のシトバウル、力強く働いてはいるものの、この異邦人の救いのために働く初歩段階だったので、その見言葉ではなくて、この見える絵柄で見せてくださったんだ、それがすごく分かります。
で、それで、10節から、パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラ家に直行して、翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。安息日に私たちは町の門を出て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。テアテアシルの紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けた時、彼女は 私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。アメン。このパウロが行った結果、フィリピの方に行きました。フィリピはこのマケドニア地方の第一の町、かなり栄えた町であったんですけども、しかし福音において、また霊においては非常に貧しい都市でした。そこには街道がなかったんですね。パウロはいつも、街道を探してそこで、福音を伝えるのが、彼の、手法だったんですけども、しかしそこになくて、祈り場があると思われる川岸に行くんですね。そこの川岸に行ったところ、その祈りの場に集まったのは女たちだけだったんです。男はいなかった。ユダヤ人街道は男子、ユダヤ人男子10名が、集まったら街道が建てられるんですけども、10名もいなかったんですね。けれどもそこにおいて神を敬うルデアという女性が、そこにいて、神様を敬う彼女が、聞いて、そしてこの福音を受け入れました。で、彼女の家族も、バプテスマを受けて、そして救いに入っていきました。パウロとすれば、なんでこんな福音の僻地に、こんな街道も立っていないところに、使わされるんだろうか。まだアジアの方が、街道があったし、福音伝えるなんか目に見えてチャンスは、アジアの方にもう目に見えてあったのに、なんでこんな僻地の、もうまたこんなチャンスもないような、こんなところに使わされるんだろうと思ったかもしれません。ところがこのルディアがイエス様を信じて、そして家族が救われて、その家にパウロを招いて、その家が一つの教会になった。その時ヨーロッパ第1号の教会が建ったんです。ヨーロッパっていえば、福音においてもう本拠地になりましたね。その後の歴史、ヨーロッパにおいてキリスト教が発達して、ヨーロッパにおいてそれ福音が入った家に祝福されて、文明が一番発達して、いきましたね。そのヨーロッパ、これが神様のビジョンだったんです。
福音が入るとね、あの光が灯されるんですね。で、光が灯されたことによって秩序がおびただしく立てられていきます。そして秩序が立てられると、立てられた秩序に対して神様祝福を増し加えてくださるということだったので、福音がね、ヨーロッパに行ったので、ヨーロッパが先に祝福を受けて、そしてアジアは貧しいまんまの時が過ぎていくんです。でも使徒パウロはアジアに福音を述べ伝えたかった。でも神様はね、ノアの時にね、妙な予言された通りのことをね、そのまんま実現するんですね。ヤベスの家を祝福、そのサムのね、人たち、この福音を述べ伝える人たちがね、彼らの中に入ってヤベスの家が、祝福されるということを使徒パウロを通して、それが起きました。本当にね、正しい福音が入ると光が照らされる、光が照らされると見えなかったものが見えるようになって、秩序がそこにはね、秩序のおびただしい世界が作られる。で、秩序が立つと神様は秩序に見合った祝福を持ってその世界を満たしてください。これがね、本当に正しいこの福音の祝福のこの展開なんですね。だからいつも私は言ってるんです。清さというのは祝福だよ。なぜ清いものを神が見るから。清いものが見る、神を見るとき、主はね、その清いものを乏しくしない。乏しくしないんです。だから清さとは何かといったら、祝福を引きつけるその磁石のようなものなんです。だから、 人がうまく物事をうまくいかないよ先生って言ってる人がいるとね、私はね、まずあなたは悔い改めなさい。もうなんかないかな、ないかなと思って、これでもかと思うぐらい罪を思い出して主の前でごめんなさいしなさい。それでごめんなさいを言って清くなって初めて神様からの恵みや憐れみに預かることができ、今まで本当に解決の糸口が見えなかったところに解決が見えるようになるよ。でもね、これを指導してそのまんまして、ね、一人も主に出会わなかった人がいない、本当にね、清い分を神の見るんです。
私たちもだからこの主の働きをするのであるならば、この主の御霊の声を求めるべきであり、また幻を求めるべきです。幻が与えられたならば、もう本当にもう心の奥底から、もうここの1から10に至るまでこの方向に行かなければ、行きたい、出なければなんか借金に追われてるような、そういう心地がする、そういう原動力が、この心の中に思いに湧き起こって、でその働きをせざるを得なくなる。私たちはですから空を打つような、そういうなんかシャドーボクシングみたいな働きをしてはなりません。もう闇雲にあっち殴ってこっち殴って、あ、やっと、100発目にしてやっと当たったみたいな、そんな、苦労しなくて済むように、本当に主よ、あなたの御胸はどこですか、幻をください。パウロに幻が与えられた結果、ヨーロッパ伝道に道が開けて、そして本当にその後の歴史、主が動かしていきました。幻を求めましょう。そして本当に、空を打つ検討ではなく、むしろ的を射た働きをする皆さんであります。
アーメン。
イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。
この時間に祈るとき、御霊が私たちを導いてくださいますように、連れてってくださいますように、御霊が私たちに働く力を与えてくださいますようにと祈っていきたいと思います。では主の皆を呼びましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ。
キリスト、物ではなくキリストを正しく選び、その願われた道に歩むことができますように。悟りがない私たちを捉えて、御霊よ、私たちを導いてください。キリストの栄光へと導いてください。キリストの働きへと私たちを運んでください。キリストのために働く言葉をください。キリストの前で静かに静まり、主よ、語り玉へしもべ聞きますの耳を与えてください。そしてイエスキリストにあって、今私たちが主により頼み祈って責めるべき時なのか、じゃなかったら主よ、心静かに主の御前に置いて、主よ、語ってくださいしもべ聞きますと耳を語る、傾けるべき時なのか、この時をしっかり見極めることができますように、御霊よ、私たちを助けてください。シトバウルが本当に本格的に用心の救いのために働く前、あなたが訓練させたのが、主よ、自分ではない、私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリスト、キリストの意を主を組む、この訓練を一番最初にしていただいて、その後に主を本当に言いっぱなしの そのイエス様への働き、そして主に攻めていく自分の意、それが優先だった働きから、主よ主よ語り玉へしもべき来ますのこの尊い働きに移され、私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、ものではなくキリストを選ぶこの素晴らしい働き人へと変えられたことを感謝いたします。私たちにも同じチャンスを与えてください。そして私たちも賢くあなたの御前に置いて、本当に祈りであなたに攻めていく時と、静かにあなたの御前にひれ伏して聞く時を見極めることができる知恵と啓示の御霊を与えてください。今日私たちが本当にイエス・キリストにあって、この素晴らしい素晴らしい養いを受けたことを心から感謝して、私たちの王であり主であられる、私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、ものではなくキリストを選ぶその正しい立ち位置を気づかせてくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。
アーメン。では主の祈りです。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせる悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ、感謝します。ありがとうございます。アーメン。
今日私はこの御言葉を通して何かいくつかの未来を見ました。
アーメン。
ハレル
ヤ。
この教会を通して
アーメン。
アーメン。アーメン。
実は最初にちょっと眠かったので、寝不足で、眠かったんだけど、
사도바울같은사람도 하나님께서 정말 이방인 성도를 위해서 마지막으로 부르신 게 다시 되어나고 기도 되어나고 기도
그 목사님이 딴 교회 가시려고 그랬는데 너무 인기를 받았는데 근데 하우리가 교회 감사하고 기도하고 있습니다.
감사합니다.